民が電話をして、結構僕なんかがよく聞くのはもちろんアラビア語なんで全部わかんないんですけども、セキュリティチャンネルって直接訳せばいいんですかね、軍のチャンネルがあるんです。でそこで例えば交通事故で警察官の整理が良くないだとか、あとなんか例えば突きつけられた奴は逃げたとか、そういう他愛のないような国民の苦情なんかも結構王様聞いてるそうなんですね、朝のニュースとか、そういういわゆるラジオのチャンネルですか。それで時々そういった話を聞いて、王自らがその番組に電話して、彼はロイヤルコートに連れてらっしゃいと、で招致をして取り計らいなさいちゃんとというような命令を下したりすることもあるそうです。僕も電話しようかなと思うんですよね。
一人ですけど
ね。電話しますか。英語の方ができるんですね。
あ、そうなんですか。
彼は国王になるべきしてなったわけじゃないんです、実は。
そうですよね。
元々は前国王の弟が皇位継承、まあ王位継承権を持っていたんですけども、前国王が亡くなる直前にそれを翻し、現国王が王として立てられました。その時スピーチをした時にアラビア語が実はあんまりできなかったんです。結構なもんで、まあそれ以降彼はすごく勉強したんだと思うんで、だいぶ上手になったってみんな言ってます。
そうなんですか。
そんなちょっと一冊もあるん
です。いや英語が綺麗すぎて、
英語はすごい
です。
むしろファーストランゲージが彼は英語だと思います。
あ、そうですか、はい。
そうですね。なので今現国王はですね、特にヨルダンの発展とか一番、最近ですね、ロイヤルコートにはいくつか部署があるんですけども、その中の一つの王の、金庫みたいなのがあるんですけど、その人の責任者に会いまして、今王は一体何を一番気にかけているのかということを聞いたんですけども、やはり子どもたちの教育の問題だそうですね。やっぱり若い人たちというのはどうしても不満がたまる、やっぱりこう革新的なものを求め反体制的に回る可能性が非常に高いのが若者なので、彼らに教育にやっぱり寄与するようなことを、プライオリティとして実現してほしいというようなことで、さまざまなその子どもたちの青少年の活動とかに取り組みをしているそうです。というのもやっぱアラブの春以降ですね、特に IS の問題とかあって、若い人たちがああいうところに上がりやすいんですね。なぜかというと若い人たちに仕事がないから。なのでやっぱり雇用創出っていうのをかなり、彼は真剣に考えているそうなんです、うん、はい。例えば前国王の治世、そして現国王の治世と、どのような編成というか変わってきたかということですよね。これは僕のちょっと感じなんですけども、もちろん僕ずっとヨルダンにいたわけじゃないんで、ちょっと話がちょっと偏りが出るかもわからないですけども、前国王の治世の頃はそうですね、みんなで貧しかったというイメージですかね。その突出した金持ちはいたんでしょうけども、あまりそういうのが出てこなかったというか、みんなでつつましい生活をしてたって感じです。給料も別にそんなに高くなかったんですけども、その、嗜好品とかそういったものがめちゃくちゃあったわけでもなく、メイドインチャイナもなかったんで物がなかったんですよ。なので例えばテレビ買うにしても何にしても、わりかし日本製だったり韓国製が多かったので、まあ物は高かったんで手に入らないものもいっぱいあったわけですし、そうですね、家族を大事にしながら、やっぱりそのイスラムの行事とかになれば必ず家族で集うような感じがあったので、夜出歩いてる人もほぼ見かけなかったですね。断食の時間になれば、断食が終わった時はみんなでご飯を食べるのでほとんど機能してないですよね。あ、こちら遺跡です。
Yeah. Now, this is the Roman temple on the right side. Of course, we are still now on the King's Highway. And this was built actually 2nd century during Romans. And that was the Roman temple. And of course, there was more of Roman monuments around the area here.
ローマの宮、こちらアリアポリスという、かつてのラテン語名ですね。で右手に見える遺跡なんですけども、あちらにあるのがローマの神殿です。まあ何の神殿かちょっと少々わかんないんですけど、ローマの神殿ですね。でこの辺やっぱりローマが建設した町の一つだとは思うんですけども、2世紀前後に建てられた神殿だとされています。他にももっといろんなさまざまな建築物があったんですが、おそらく地震での倒壊でしょうね。ほぼなくなっています。ポリテーションの、お答えの続きなんですけども、もうちょっと素朴感がありましたね。で若い人たちがやはり年長者をやっぱり上回ってたのがもっとあります。今でもある して現国王の治世になって、特に顕著なのはイラク戦争後なんですけども、大量のイラク難民が来たんですが、実は難民という名で大量のマネーを持ってきたんですね。なのでヨルダンは一気にインフレになり、金持ちと貧乏人が顕著に分かれてしまったんです。なので精神の荒廃が訪れたことも事実です。なので最近の人たちの方がそのヨルダンのそのいわゆる公共サービスなんだりうるさいんですね。かつての人たちはうるさくなかったと言われるんですけども、みんな同じようなものを受けていたので、その不満がなかったとか不公平さ感度がなかったんです。人間が一番嫌なのは不公平なんですよね。しかもそれが顕著に見えるようになってきてしまったんです。特に金持ち街みたいなのも出てきまして、アンマンは今回はまだ行かれてなかったですね。
確かに行ってないです。
アンマンに行くと分かるんですけども、明らかな差が出てます。それが現国王の知性だと思える部分はあります。確かに GDP とかそういった経済規模は大きく伸びたんですけども、その分格差はかなりなものを生みました。なので本当に貧しい人が出てき、本当の金持ちが出てきてしまったので、そこがちょっとした社会問題かなとは思います。ただ現国王って、まあ、ちょっとね、あの半分イングランドの人間でなんかフリーな感じがするんですけども、本当にヨルダンを良くしていきたいんだろうなっていうのは本当に感じます。ただ側近たちがね、どう考えてるか知らないです。いつもね、側近っていうのはなかなか自分たちの利益があったりだなんだりっていうのがあるんでしょうけども、そういったことなので、ね、一番の違いは、生活様式が全く変わってしまったことですね。で、多様化もしたので夜出歩ってる人間も多いですし、若者たちがいわゆるなんかこう渋谷みたいになってるところもあります。で、あんまりそのファミリーギャザリングっていうかそういうものにもちょっとずつ疎遠になりつつもありますし、年長者に対するリスペクトもちょっとずつ薄れてきてるかなと、まあ、なんかグローバリズムの波に飲まれていってるのかなって感じはしないでもないですね。そんな中で地方都市は反対にもっとコンサーバティブ、いわゆる保守的になってきてるように見えます。特にこの辺なんか本当にそうです。やっぱり古き良きイスラムの伝統を守っていきたいっていうのがあるんですが、やり方が間違っているようにも見えなくないです。僕には
どういう間違いですか。
イスラム自体本当は自由な宗教であり、強制があってはならないんですけども、強制ではないんですけど、ファミリーの伝統っていうもので縛られてしまうんですね、どうしても。なので自由な議論ができないところがあります。そこがちょっと残念なのかなと思います。はい、質問に出ました公共交通機関の話、これはちょっと面白いかもわからないですけども、公共交通機関と言い方をすればないに等しいです。はっきり言わせてもらいます。というのも、日本ではですね、一応、民間企業が公共交通機関を担っていますよね。例えば JR 東にも阪神アミトエ、一応民間企業です。それから東急バスにしても JR バスにしても西武、東武、あらゆるものは基本的には民間企業ですが、彼らには重い縛りがあるはずなんですね。いわゆる法的に公共交通機関を担うためにはそれなりな、社会的地位のある会社でなければならないですし、ちゃんとサービスが継続的に、提供されているかどうかも非常に重要なはずなんです。ヨルダンは全くそういう概念がなくてですね、基本的には、アンマンで言えばアンマン市のバスはありますけども、まず時間がよくわからないです。タイムテーブルはない、等しいです。それから、地方都市に行くようなバスはほとんど民間企業の、バスの所有者がいて、そのバスをドライバーが借りて1日のノルマをこなしていくので、運転がめちゃくちゃなんです。サービスなんかあったもんじゃないです。まず彼らのノルマを満たすために僕らが付き合わされているって考えてくれて構わない。それから日本人女性は痴漢に遭うことも多いです、ね、イスラムの良くないところは異教徒の女に関してはどうも下に見ているように見えなくもないです。僕はそういうのがすごく嫌なんですね、同じモスラムとして、それから料金はわりかし安いんですけども、さっきも言ったように、公共交通機関にもかかわらず席が埋まらなければまずバスは出ないんです。なのでいつ出るか分かんないですよね。例えばアンマンからカルテに行こうとすると片道2時間ちょっとかかるのが待ち時間でまた1時間半ぐらいかかるんで、お前何時になるか分かんないけどとりあえず今出たって感じになります。それ以外にはタクシーも基本的には民間企業なんですけども、タクシーの所有者と運転手は別であるパターンが多く、タクシーの人間にもノルマが課されます。というのも日本みたいなああいう GPS 管理システムなんか導入するような予算もないですから、あくまでもじゃあ例えば1日20キロであるで好きなだけやってで、ガソリンは洗 なた持ち、車の更新は俺が持つ、保険は俺が持つ、そういうディールでやってるんですね。要は信頼関係が全くないんですよ。なのでお金ありきの信頼関係になりますので、あとは、乗り合いタクシーもあります。これは場所が決まってます。ここからここまででいくらで形を取っていく。であとはバスなんかに行っても面白いのが、こっからここを走ってるはずなのに全然違うところ走ってるんですよね。今混んでるからちょっと別の道使うみたいな、本当に勝手なんですよ。なので公共交通機関というよりも私的交通機関です。そんな感じが、ヨルダンの公共交通機関の現状です。なるほど。普通のエンプロイー、いわゆる会社ですよね。まず車がなきゃ生活できないっていう感覚はあります。ただ車もそんなに安くないんですね。関税がすごく高いので、車新車に買おうとすると高いんで、中古車をローンで買ったりするパターンもよくあるんですが、自転車はとてもじゃないけど走れないです。危なくて、みんな行くのはないんですけど、自転車がいわゆる何でしたっけ、会社に通う手段にはなり得ないです。よってみんなで車をシェアして乗っていったりするパターンもあれば、公共交通機関を使うんですけども、時間が読めないので遅刻しても文句も言えないんですよ、こっちも。雇用主からすればあまりひどいとさすがにクビにしますけども、だってもう渋滞ひどい、バスはこうね、バスは走らねえって言われるとこっちもどうにもならないので、その辺は多めに見るしかないっていうのが現状です。なので公共交通機関はもちろん使うんですけども、先ほど申し上げた私的交通機関なので、全然その計画が立てられないのが現状ですね。で、鉄道はあるんですけども、まず公共交通機関にはなり得ないんです。っていうのもまず走ってないですし、レールが100年ぐらい前なので全然スピードが出ないんですよね。前にですね、日本人会で列車を走らせたいっていうやっぱ思いがあったんです。もうやっぱ てっちゃんが何人かいたんで、ビジャース鉄道っていういわゆるオスマントルコが敷設した鉄道が残ってるんですね。ダマスカスからメディナっていうメッカのすぐそばまで、通っているレールがあるんですけども、実はこれメッカまで作る予定だったんです。で、トルコの最後のスルタンだと思うんですけど、一応巡礼よ、モスレムたるもの一度はメッカに行きたいっていう思いがあるので、そのために作った、鉄道で世界中のイスラムから寄付を募ったんですね。で、例えばインドネシアというかイスラムの国なので、あの辺からも多大な寄付が来たそうです。それで敷設したドイツの技術を用いた鉄道なんですけども、数回走ってオスマントルコが負けてしまったので放置になっちゃいました。シリアはそれをうまく使って新たな鉄道網を作ったんですが、ヨルダンは結局そのまま放置で、一応、ヨルダンヒジャーズ鉄道株式会社みたいなのもあるんですけども、ほとんどが、物資を輸送するための手段ですね。多分三菱商事なんかはその銀行石を赤羽に運び出す時に使ったりもしてます。なのでこの前頼んだのは一度乗っけてって頼んだんですけど、勝手に乗ったらって言われる感じです。で、僕らが鉄道をチャーターするにあたって、もちろん、チャーター便は頼めばできるんですね。例えばここからここだったらいくらとか、そういうことができます。で、みんなで寄付を募って、アンマンから、シリアの国境の近くにあるマフラクという町まで蒸気機関車を走らせました。ただ蒸気機関車といっても石炭ではなく、軽油だったと思うんですけど、重油の、蒸気機関車なんですが、なんと日本が寄付した1955年モデルの、日本車両のものでした。でそれを走らせた時にやっぱりものすごい人が集まってくるんですね、周りから。というのも、鉄道沿いにいっぱい作られた、家々が多いので、ガキがいっぱい出てくるんですよ。で石が投げてくるのは大変な騒ぎでした。で運転手がガキ近づくんじゃないっつって蒸気を噴射したりとかするんですよ。本当に楽しい一日でした。でやっぱ蒸気機関車なんでパワーがないんで坂道登れなかったりするんですよ。これ今日帰れんのかなみたいな感じにもなりまして、途中から隊員なんかはもう周りに乗っ付き合ってらんないからタクシーで帰るし、タクシーで帰っちゃったりしました。鉄道はそんな様です。なので公共交通機関では何言えますか。はい、日本人会は約300人弱ぐらいです。何しろ日本企業がほぼ商社、財閥系の商社はほぼ来てますけども、いても駐在員1人2人しかいないので、人数的には圧倒的に少ないです。一番上は確か日本大使館職員、それから JICA 職員ですね。はい、で今は、シリアの臨時大使がここにいらっしゃるので、それに付随した職員もいます。大体そんな感じで、あと民間企業、それから僕らみたいに勝手に住んでる人間 と、ヨルダンの現地妻ですね。要はヨルダン人と結婚してる奥様方で形成するオリーブの会というのがあるんですけども、
オリーブの会、
はい、実はうちの母親も入ってます。総合が中任何人か、まあ、なんか増えたんですけどね、そういった感じの、メンバーです。
入局何本が取り付けるんですか。
日本 材店はないんですけども、中華食材店と僕らが呼んでいるマーケットがありまして、中国人が自分たちで畑を買って野菜とかを栽培してるんですね。なので白菜とか、ニラとかそういったものを買えるんです。だから冬になると鍋やるのに、まあ、ちょっと便利な感じですね。だからニラとか買っちゃうと餃子作るか鍋しかないんで、そんなしょっちゅうしょっちゅういかないんですよ。でお米があの乾いてるので、例えばもち米を買ってちょっと混ぜて、あの日本の米に近づけたりとか、さまざまなあの努力を重ねて日本食に近づくようにしてます。はい、で辛くに入ります。まあ辛く県ではあるんですけど、もう少々で辛くしない